宣言しているのです。パウロは確かに多くの人を癒したんです。死人まで蘇らせたんです。けど自分は病気になった時、初めて確かに癒してくださいと祈ったんですけど、急にやめたんです。癒してくださいと祈る自由がなくなったんです。なぜならば主は私にとって最善しか考えられないから、だから私は全てを委ねるべきであると、見るものによらないで信仰によって歩むべきであると彼は知るようになったのです。彼の同行者たちは大体弱い者ばかりだったんです。けどもパウロは彼を癒そうとしなかったのです。今日いわゆる癒しの賜物を持つ人がいます。そして多くの人々は癒しの賜物を持っている人々を素晴らしい賜物の持ち主であると考えています。それは肉体の命のことを非常に重要しすぎることです。イエス様を述べ伝えることは癒しに勝ると新約聖書の手紙を通してはっきり知ることができます。パウロは、ピリピ書で中地下に敵対し、妬みと党派心から働く悪い人々を犬どもと言っています。どうしてであるかと言いますと、彼らは悪い動機から福音を述べ伝えたからです。悪い動機で福音を述べ伝えることができるとすれば、ましてや予言より低い賜物である癒しを悪い動機からする者がいたとしても不思議ではない。イエス様はこの事実についてマタイの中で次のように言われたのです。いつに払わなくてもいいけども、いつか将来多くの人々はイエス様に向かって言うようになる。我々はあなたの名によって予言したのではないか、福音の述べ伝えたのではないか、あなたの名を使って多くの病人を癒したのではないか、悪霊を出したのではないかと言うようになります。イエス様は彼らに向かって何と言うかと言いますと、私はあなた方を知らない、退けて。結局イエス様の名前を使うことができるし、聖書を使うことができるし、いいようなことをすることができるけども、自分の力に頼れば、動機は純粋なものでなければ非常に危ないものです。末の世になって悪魔は光の見つかりを装い、自分の道具になる人間の用いで奇跡を行うと手紙の中で何回も何回も書かれています。現在癒しの賜物は持っているが、果たして誠の主のしもべかどうか疑わしい人々が多くおります。癒しの賜物を上からでなく下から、悪魔から得た癒し人が多いのです。今の時代の主の主な目的は、一時的な人間のちっぽけな問題を解決するよりも問題を与えることです。病気を癒すよりも病気を与えることです。それによって人間は本当に真剣に誠の救いを求めるようになるからです。ここまで2つの病気に対する態度についてちょっと考えたんですね。一つは医者と薬であり、もう一つは奇跡による癒しでした。3番目に、病に対して人の取る態度として、ヤコブ書5章の 癒しをちょっと見てみたいと思います。ヤコブ書の中で次のように書かれています。5章413ページになります。5章の13節から読みましょうか。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか。その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか。その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰の祈りは病む者を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義地の祈りは働くと大きな力があります。まあ、ここで大切なのは、今ここにいる病人の病を主が確かにお癒しになりたいのだという確信です。まあ、病人の持つべき確信です。もしこの確信がなければ、油を塗って祈ってもあまり役に立ちません。もちろん油を塗り祈って痛みを和らげ、死の苦しみをなくしてあげることも大切です。ですから御霊様の導きがここでも何にも増して大切なことと言わねばならないと思います。信ずる者の毎日何回も何回も捧げるべき祈りとは、主よ私はどうしたらいいなのでしょうか。わかりません。教えてください。明らかにしてください。すべてをあなたに任せますと。このヤコブ書のここには、あなた方のうちに病んでいるものがあるか、医者を招けとは書いてありません。教会の長老を招けとあります。まあ、今日の秩序はどうでしょうか。少し痛みを覚えるとすぐに医者に飛んで行き、未信者の医者の指図通りにします。けどヤコブは教会の長老を招けと言っています。この長老は別に他のクリスチャンと差別があるわけではありません。まあ、教会の代表者であり、信頼されている兄弟たちを意味しているのです。病人のもとに長老を招くというのはどんな意味があるなのでありましょうか。パウロは次のように書いたことがあります。私たちは皆一つの御霊を飲んだからです。信ずる者は皆一つです。一つの御霊を飲んだからである。小さい体は一つの主体だけではなく、多くのものからできている。